週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。はい、はたやラジオの時間です。ちょっと体調こじらしてて、っていうか熱はないんですけども、ちょっと喉が痛くて声の調子がまあいまいちというか、まあ、あんまり変わらないかもしれないですねこの間このラジオを聞いてるってお客さんが言ってて、聞いてると本人の声とは別人みたいな声で着色してんじゃねえかって言ってたんだけど、してない。へえと思って、僕もいつもラジオで自分の声だって認識するまでに数秒かかっちゃうんだから、なんかしてんのかなと思ったら、してないと言われましたので、そういう声だったということで、で今日はちょっと違う声だとは思いますけども、よろしくお願いいたします。1月ももう3回目の放送という感じになったんですけども、今年のテーマというか、その目標というか夢というか、まあなんかいろいろあると思うんですけど、今年のことってまだ展望みたいなものを話している記憶がなかったので、ちょっと考えてたんですけども、とにかくご時世はどんどんどんどん厳しい方に、なんかこう舵取りが迫られてきている感じはするんですけども、まあでもなんとなくなんだけど、やっぱり情報戦っていうんですかね、状況が自分の身に起こるまでに時間タイムラグみたいなのがあって、そして実際になってからじゃ、まあ確かに遅いっていうのはあるんですけども、ただそのいろいろなこう皆さんが自分の手元の端末で情報を得るということの速さみたいなのから言うと、そのタイムラグよりはその受け取った情報で起こってしまう何かこう事象みたいなものがさらに大きくなっているような感じがしているというか、まあ不安感がかなり煽られているような感じがする今日この頃で、まあ各位僕も毎日のようにコーヒーの相場というか仕入れとか、そういうのをこういろんな、まあ商社に電話かけて聞いたり、インターネットで豆の仕入れ価格みたいなものを検索したりとか、いういろいろなことはやってますけども、それによって確かに、なんだろうな、先行きがこう怖いなみたいなことは思いますけども、でもやっぱりそれを見終わってから、さて次のこと考えてってなると、やることは同じで、今日来るお客さんと、店にいらっしゃったお客さんとコーヒーを提供してやってたり、あとまあ話の中にはそういう話、不安な話いっぱいすることもまあまああるんですけども、なんとなく一日終わってみるとやることはあんまり変わってないというか、まあ精一杯生きてると日々は終わっていくみたいな感じの日々をこう今も過ごしているっていうことから言って、今年のそういう意味の目標というものは、不安にならずにまあ精一杯生きようみたいな感じですね。まあそういうことから言う、どっかでこのラジオでもこの数週間で喋った記憶があるんですけども、やっぱり自分も含めてなんですけど、うちで働いていただいているスタッフの皆さんにももうちょっと、まあ今以上にですね、今までも頑張っていただいているんではいるんですけど、このコーヒーのこと、あとはこういうコーヒーショップでの接客のこととか、そういうこう店のクオリティみたいなものを追求していこうというか、向上を目指して日々過ごしてみたいなっていうふうに思います。見えない情報にというか、情報によって見えない事象に勝手に上がらっていこうというよりは、できることをやっていこうみたいな感じのスタンスでいつもやってきたんですけども、そうは言ってもやっぱりこの情報化社会の中でいろいろなことを考えていかざるを得ない現状の中で、でもやっぱりやることっていうのは目の前にあることなんだよなっていうことを、こうこの1月のまだ3週間ぐらいしか経ってないんですけど、そういうことを日々こう考えるようになっていって、じゃあうちのお店はたやとしては何を今年1年頑張る、まあ1年までいくのかなちょっと分かんないですけど、とりあえず何を頑張るかって言ったら、自分たちがもっとこうなんていうんですかね、安心してっていう言葉ではないんですけども、ウィークなところ、ストロングポイントはこう元気にやるところだとか、そういうのはあるんですけども、自分たちがこう薄々感じながらなかなか先延ばししていたコーヒーのことの習熟っていうんですかね、そういうことをこう目指す日々っていうのも まあ、毎日って言えばちょっと結構なプレッシャーなので、少しずつ少しずつやっていきたいなって思うようになりました。そうですね、この1月も3週ぐらい経って、まあ何にしてもことあるごとにスタッフさんたちのコーヒーは毎日のように飲んでるんですけども、自分の入れたコーヒーとか自分が入れたコーヒーに対するイメージっていうんですかね、僕もあまりお客さんとかにこういうふうに考えてコーヒーを入れましたとか、こういうふうに考えて焙煎してましたっていう感じのことをお伝えするというか、文言でというか話で伝えるのってすごくこう苦手って言えば苦手で、仕事としての矜持というのかな、プライドというかその心構えとしてそういうことは喋るもんじゃないっていうふうにいつも思ってまして、まあもうとにかくカップに注いだコーヒーという液体を飲んでいただくのは 100% お客様なので、お客様が自由に感じていただき、美味しいもまずいも好きも嫌いも、なんかそういうことはお客様に委ねているというスタンスでいつもやっているのであれなんですけども、スタッフにはやっぱりなんだろうな、普段接しているコーヒーをこういうふうにやってるんだよって、カウンターの内側はやっぱりすべきだなっていうふうに最近本当に増えてきてるんで、スタッフ働いていただいているスタッフが増えてるので、そういう意味ではそのもう3年以上働いていただいているスタッフたちにはそういうことを少しずつ心の内を示していくのも大事なんだなっていうふうに今年は思って少しずつですけどやり始めています。まあそうやって喋ってるとですね、やっぱり世代間ギャップみたいなものもあって、もうちょっとで僕もあと2年ぐらいですかね、で還暦60になるんですけども、それを20代の、まあ、うちの子供たちと僕の子供たちと同じぐらいの世代の子に何かを伝えようとしたときに、例えばですけど夏目漱石の心を読みながら飲みたいコーヒーの味だなとかって言ったりするんですよね。もうそのワードがもう引っかからないっていう世代間ギャップが出てきたり、あとはまあ本当にこれ本当にカウンターの中の話ですからね、お客さんにそういう話はしないんですけども、なんかこう自分がこの年齢まで生きてきて若い頃から折々で感じている感銘を受けたり、あと逆もありますね、すごくこう嫌な気持ちになったりとか、なんかそういうことの中で起こっている出来事ってやっぱり50後半になってきたらどんどんどんどん思い出すんですよね。でそういう気持ちの中でコーヒーを入れていったり、あこの味ってあの時のこういうことに似てるなみたいな感じの中を自分の経験でしかないので、その日のそういうことをお伝えしたってわからないだろうからってなるったけこう最大公約数という感じでこの人たちも知ってるだろうというキーワードを使おうとしてもなかなかうまくいかないなっていう日々を今は過ごしているんですけども、まあまだまだ1月なので僕もなんとかこう若い人たちに伝わる言葉を模索しますけども、若い人たちにもやっぱり1ヶ月に1冊ぐらいでもいいから本を読みなさいとは未だに言い続けてますね。確かにこう時間っていうのはみんな平等に24時間あって、いろいろやらなきゃいけないこと、本当にうちのスタッフたちはみんな本当に仕事にこう一生懸命やっていただいてるので、多分うち帰ってもいろいろなこと考えてくれてるんだろうなっていつも思うんですけども、やっぱり今年2025年はもう一回根本的に足元を見て自分たちは何を売ってるんだっていう、お客様に何を提供してるんだっていうことをもう少しゆっくり考えてコーヒーというものを見直していく一年にしたいなって思って今日この頃を過ごしています。まあ、この収録している時にやっと盛岡もですね雪が降り始めてきて、このラジオでもよくこのラジオ局でもですかね CM を流していただいている冬の香りっていう季節限定のブレンドっていうのをやってますけども、これもそのテイスティングの中でスタッフとのテイスティングの中で共有していきたいなと思ってて、この CM でも流していただいてもこのラジオ局の CM でも流してもらってますけども、パチパチ聞こえる焚き火の音みたいな感じのことを今の人たちってやってんのかなって思ったりもして、 その本当に脳内のイメージみたいな感じ、まあ、僕もそういう意味ではもうここ何年もそういうことをこう経験というか時間は過ごすことはないんですけども、でもやっぱりこう生きてきた中でそういうふうな時間を過ごしてきたところのイメージでこのブレンドを作ってるんですけども、そういう若い子たちにそういうのをこう目の当たりにして経験しろとかイメージしろっていうのはなかなか難しいかなって思うので、2つか3つぐらい方法論があって、一緒に焚き火をする、もしくは逆になってたりね、冬のイメージを言い合って、そこのこうかすってる感じのところをこの冬の香りのイメージに、ブレンドのイメージにこう入れていく。あともう一つは僕がよくやりがちなのは、じゃあこれは冬だからこうだけど夏だったらどうのまっさってしまうんだろうとかね、なんか絶対まあしないんですけども、どういうふうにこう逆で考えるかみたいな、よくこう本なんかにも書いてるんですけど、その花火を下から見るか上から見るかみたいな感じのこういろんな小視点を持って感じるっていうことを最近はよく話していきたいなっていうふうに思って、こう冬の香りとかいろんなコーヒーに対してですけどね、でも1ヶ月せいぜい2銘柄ぐらいなんですよね、じっくりやり続けるっていうのは。だからうちなんか50種類60種類豆を提供し始めちゃうので、本当に3年から4年ぐらいかかってしまう行為なんですけども、そういうことをこの1月からやり始めているという感じですね。こういうことで一番困ることっていうのは何かっていうと、言葉とすそびになってしまう。あとはインターネットとかね、いろんなとこから、まあ、例えば僕一人の言葉からでもいいんですけども、その言葉を流すだけになってしまうっていうことがままあるんですよね。だから理解もできないうちに、この人がこう言ってたからこの言葉使おうみたいな感じのことにならないように、やっぱりスタッフ一人一人のその20年なり30年なり生きてきた経験をもとにして紡ぎ出される言葉っていうのを大事にしていきたいっていうふうに、相変わらずアナログな畑屋の2025年が始まっているという感じで1年が始まります。まあ、あとはそうですね、ここでちょっとこうまたうちのお店のご案内などを差し上げたいなと思ってまして、月末ですね、まあ来週になっちゃうんですね、来週の月末の31日から2月にかかっての3日間はコーヒー豆の増量フェアっていうのをやります。でこの放送の最中は増量フェアの前なんですけど、今まさにやっていて、明日で最終日を迎えるっていうか、その23日でも最終日を迎えるんですけども、闇鍋コーヒー豆フェアっていうのを今開催中です。いろんな豆を80グラムになりましたけど、80グラムの豆を3つ選んで2000円で販売してまして、その豆はどれを選んでもいいというと、まあいろいろルールはあるんですけど、店のスタッフに聞いてほしいんですが、ルールはありますけど、その3つのコーヒー豆240グラムになりますね、80グラムを3つなんで、なんですけど、それがどれ選んでも2000円で販売しています。なので得な方になると、選び方にもよるんですけども、おそらく3000円ぐらいになるのかな、そのぐらいにもなってしまうような豆がそこにずらっと並んでて、それをこう称して闇鍋っていう、そうやってうちのスタッフさんにもあんまりこうしっかり説明しないでねとか、お客さんが自分で計算してやるのは全然構わないけど、計算してわざわざ計算してあげるとかそういうこともしないで、まあ、逆に自分たちはよく知ってるので、お客さんをこうこっそりというか静かにというかな、なんとなくナビゲートすることは OK ですけども、これ見よがしにこれとこれとこれ買うとこのぐらいお得ですよっていう感じのことはやらないでくださいっていうふうに言ってて、まあ、お客様がその時の気分で選んでいただいたりして、本当にコーヒー豆ってコーヒーって飲む銘柄が決まってくるんですよね、だんだんだんだん。そういう方々にもたまには違う方を飲んでほしいという企画でもありますので、ぜひ、あとこの放送が終わって1日ラストですけども、これも、ま、好評だったら毎月やろうかと思ってますから、ぜひ材木町のお店だけの限定なんですけども、畑屋デミ材木町というところでの店舗でやってますので、ぜひご利用いただければと思います。そして今月末には 20% 増量のフェアもやりますので、そろそろお正月のコーヒー豆がなくなってくる頃だとは思いますので、ぜひこの機会にご利用していただければと思います。はい、今日の畑屋ラジオでした。